日元気になれ。沖縄発インタビューラジオ、ヘルスケアプランナーキキが聞く。ヘルスケアプランナーとは、家族の健康管理や医療資格者との橋渡しを行う健康づくりのサポーター。この番組は明日元気になれを合言葉に、私ヘルスケアプランナーのキキによる専門家へのインタビューとラジオドラマで綴る15分間です。あなたの今日の元気度はどのくらいですか？あなたの明日の元気のために小さなヒントとなれば嬉しいです。この番組はヘルスケアプランナー検定協会の提供で沖縄からお送りします。健康が一番だから、知っているとちょっと心強い、私にいいかな、ヘルスケアプランナー、挑戦してみようかな、ヘルスケアプランナー。キキが聞く。このコーナーでは専門家の方々から健康づくりのヒントになるお話を伺ってまいります。今回も静岡県立大学助教、内藤博隆先生、沖縄にいらしてくださっているので、こちらからお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生がこれからやってみたいと思っていらっしゃることというのを伺いたいんですけれども。
はい、我々、専門家というか、はい、どうしてもこう研究してたりすると難しい言葉しか言えないんですね。どうしても専門用語というのを使って説明してしまうので、はい、この微生物とか感染症について、皆さんにね、できるだけ分かってもらうためにはどうしたらいいのかっていうのをずっと、日々考えてて、で、前回の放送でそのサイエンスショーをやってるという話を入れてもらったんですけども、はい、その小さな子どもさんとか、親御さんに分かってもらえるような話し方を勉強したいなというのが一つにありますね。
この DRP 9月号見てもいろんな感染症の名前があって、横文字もたくさんあって、正直難しいなっていうのと、特別な病気なんじゃないかと思っていたんですけれども、先生のお話を伺ってくると、どんどん身近なものなんだなっていう気がしています。
そうですね、非常に感染症は我々の身近にあるものなので、皆さんに正しい知識をつけてもらうのがまず第一だと思います。で、その記事に書いてあるのは、日本だと風疹とか SFTS で、マダニが媒介するものが今年流行りましたし、中国からインフルエンザ、新型のインフルエンザとかから、中東からMERSっていう、SARS ですね、似た呼吸器疾患のウイルスが世界で流行ってますよということを書かせてもらってるんですけども、
世界というとちょっと遠いところの話なのかなと思っていたんですが、そうでもなさそうですね。
そうですね、やはり日本は日本国内で発生したものは非常に記事としてというか
報道で
上がってきますけれども、じゃあ今世界各国でどういうことが起きてるかっていうのはなかなか見ることができないですよね。でもインフルエンザの時はすごく皆さん分かりやすいと思うんですけど、今飛行機も飛んでるし、人も行き来しますので、世界中どこかで起きれば、いつ日本に入ってくるかっていうのは分からない状況でもありますから、やはり世界に目を向けておかないと、我々なんか、警戒をしてると言ったら変ですけども、それが本当に日本に来るものなのか、来る可能性がどのくらいあるのかとか、どういう広がりを見せるのかっていうのは、日々注意を払っていますよね。
では予測というものはできるものなんですか？
そうですね、すごい間近で、明日明後日何が流行りますかと言われても、それはちょっと難しいところは
占い師みたいに
ありますけど、環境として仕事をさせてもらってて、環境ってなぜ、お医者さんとまた違う立場でこう感染症とかを見ていると、世界でどういうものが流行ってる、で、じゃあ次日本にはどういう形でやってくるかとかっていう予想から、感染症によっては繰り返し何年かごとに起こるようなものもありますので、そういった予測というのはできなくはないですね。今予測とする中で、 まあ、冬場になればインフルエンザとか、
はい、
シーズンごとの、まあ、分かる人もいますけども、はい、全体的に世界で見てみるとやはり日本が警戒するのは狂犬病なのかなという意識が私の中にはあります。
狂犬病、
はい、狂犬病ですね。
これは犬がかかる病気ですか？
字はまあ犬がかかるようなイメージのある病気ですけども、はい、決して犬だけがかかるわけではなくて哺乳類であればかかる可能性があるので当然人間も感染します。
それはびっくりです。
まあ、犬だけがまたそれを持ってくるわけでもなくて他の哺乳類ですね、はい、まあ、比較的多いのはコウモリとかの報告は多いですけども、犬以外のものが人に病気を持ってくる可能性もありますので。
これが先生が来るぞと予測されているポイントは何かあるんでしょうか？
そうですね、今ヨーロッパと日本とオーストラリアっていうのは狂犬病がほぼないエリアとされてるんですけども、はい、日本の周り中国や台湾っていうのは逆に非常に多いエリアとなっていていつ海を渡ってくるかわからないというのが、うん、数年来言われてるって変ですけども、まあ、やはり、まあ、動物とともにといったら変ですけども人間も行き来しますんでやはり、何かしらのタイミングで入ってくると一気に広がる可能性があるんですね。ですから、まあ、犬に対する予防接種とか、
はい、
ペットもそうですけども、まあ、予防接種をしていって日本国内で、まあ、広めない努力というのは国民としてはやっぱり必要だと思いますね。
微生物というと目にも見えなくてとっても小さなものというイメージだったんですけど、はい、こうしてだんだんお話を伺っていくと日本だけでもなくて人だけでもなくって地球全体のなぜ先生が環境というジャンルにいらっしゃるかというのが分かる気がしました。
はい、ありがとうございます。
では私たちはやっぱりまずは関心を持つところからスタートすることが大事なんでしょうか？
そうですね、身近に感じてもらって、はい、いかにしてまあ自分でその感染症を防ぐか、まあ、もちろんいい働きをしてくれる微生物もたくさんいるので、まあ、仲良くしながらでも病気には気をつけてというそのなんていうの取り扱いと言ったら失礼かもしれないですけど、まあ、取り扱い方を
ちゃんと向き合い方というか、はい、
興味を持ってもらったらおそらく勉強していくと勉強って学んでいくって経験していくとも思うんですね。意識してもらえば多分見えないものも見えてくるんじゃないかなと思いますね。
そのためにも先生はこうやってドクターズプラザに連載を担当されたりという発信をなさっているわけですか？
はい、まあ、なかなか難しいのかもしれないですけどもなるべく優しく書きたいなとは思っておりますんで。
少しずつなんだか分かってきました。興味を持った方に、こういうところを見てみたらどうですかとか情報収集のポイントみたいなのもあるでしょうか？
情報収集、実は、まあ、微生物の博物館というのはないですけども、はい、まあ、東京には、まあ、寄生虫の博物館とかもありますし、まあ、こうドクターズプラザに限らずですけどもネット上にいろんな情報が出てます。
そうですね、
まあ、嘘の情報はまあ困るんですけども、まずは、ネットニュースでもそうですが新聞を読んでもらっても、比較的というよりも日々感染症の話とか微生物の話は出てきますんで、はい、まあ、利用している有用微生物と呼ばれているものと、まあ、病気を起こす病原微生物と両側からニュースには出てきますので、うん、はい、勉強するには一番いい題材かなと思います。
ニュースも活用してみます。では健康アドバイスその2お願いいたします。はい、
そうですね、時期的にこれから先言ったノロウイルスですね、食中毒としてノロウイルスっていうものが非常に流行る時期になってくるんですけども、まあ、なぜ流行るかというのは 冬場に、ね、患者さんが増えるかというのは分からないんですけども、これまで、まあ、食中毒というのは夏場の方が、まあ、夏場のイメージが非常に皆さん強いと思って、そうですね、当然、まあ、物が傷みやすいんで夏場も出るんですけれども、はい、患者数からするともう昨年なんかもうダントツで冬の方が多くなってます。
ちょっと意外です。
夏場冷蔵輸送とか、はい、冷蔵で販売されたりとかっていうことが多くなってきて、まあ、文明がどんどん進んだのである程度抑えられてはきてるんだと思うんですけども、冬場のこのノロウイルスというのはどうしてもまだ今のところは抑える手立てもないので、
はい、
どうしても感染 しやすくなってしまうと変なんですけども、で、まあ、原因が二枚貝っていうふうに言われてて、まあ、海産物ではあるんですけれども、はい、それだけではなくてその二枚貝を調理した包丁とかまな板とかそういったことも含めて、 きちんと処理をしておくとか、消毒をする必要性があります、
うん、消毒が鍵になりますか。
そうですね、食中毒の予防は微生物をつけない、増やさない、取り除くっていうことなんですけども、この3つで、取り除くというところですね、つけない方がいいんですけど目に見えないですから
見えないです。
調理した後はきちんと処理をしてもらうというのが、きちんと消毒してくださいということですね。
夏だからというような思い込みではなくということですね。はい、はい、ありがとうございました。2週にわたってお伺いしました内藤先生のお話いかがだったでしょうか。先生、沖縄まで本当にありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
内藤先生の微生物感染症講座は月刊ドクターズプラザで連載されています。バックナンバーも合わせてご覧ください。続いてのコーナーはラジオドラマ健康サポーター M 蔵くんです。監修は東京家政大学ヒューマンライフ支援センター講師の内野美恵先生です。どうぞ。
M 蔵くんはメディカル生からやってきた宇宙人。地球のことを勉強するために僕のうち健康圏に居候中なんだ。
今日も元気に行くでござる。
ラジオドラマ健康サポーター M 蔵くん。
人参は勉強の味方だぞ。
ここは健康家。
はあ、疲れた。
うわ、どうしたのお姉ちゃん、ひどい顔。あーじゃない、顔色。
仕方ないわよ、もうすぐ試験だの。やれやれ、毎日予習復習をしていれば試験勉強なんてしなくてもいいでござろうに。それはそうだけど、夜遅くまで起きているから目の疲れもひどいし、ストレスでお腹の調子も悪いし、お肌もボロボロよ。
それじゃあ今夜の夜食は人参ジャムのトーストにしましょうか。
ママ、
人参にはベータカロテンという物質が豊富に含まれているの。ベータカロテンは体内でビタミン A に代わって粘膜を強化したり夜間の視力維持を助ける働きがあるのよ。風邪の予防にもいいし、試験前の夜食にぴったりでしょ。
へえ。確かに私にぴったりかも。
ここでママ特製簡単人参ジャムの作り方よ。まず人参を1本薄切りにして柔らかくなるまで煮ます。次に柔らかくなった人参を裏ごしして適当な硬さになるまで煮詰めます。最後にレモン汁を大さじ1杯加えて出来上がり。
おお、さすがママ殿は料理上手でござる。
人参の甘みが足りないときは蜂蜜を加えて好みの甘さにしてね。
僕は甘い方が好きかも。
ありがとうママ。ママ殿、M蔵も試験勉強するから夜食を作ってほしいでござる。
はいはい。
まったく、予習復習すれば試験勉強はいらないんじゃなかったっけ。
ラジオドラマ健康サポーター M 蔵くん、提供株式会社ドクターズプラザ、原作浅見悟。ただいまの出演、
M 蔵くん、
桐山智香、
健康勇気、
平田由紀、
健康愛、北見、
ママ常岡のりえ
でお送りしました。
ヘルスケアプランナー聞きが聞く、今回も静岡県立大学助教内藤博隆先生とご一緒に沖縄のスタジオからお送りしました。次回の放送は12月9日です。ヘルスケアプランナーのウェブサイトもぜひご覧ください。ヘルスケアプランナーで検索を。明日元気になーれ。この番組はヘルスケアプランナー検定協会の提供でお送りしました。